つものようにですね、このクリーム色のシートに翻訳が出ております。ない方は受付からもらってください。どうしてもギリシャ語を日本語に翻訳しようとすると強調点がどこか分からなくなるところがあるので、で日本語としては不自然ですが、原文の順番を並び替え表している翻訳です。今日ですね、この方に信頼する者は恥を見ることがない、この言葉が2回繰り返されるんですが、私たちはこの地で生きるときにですね、誤解され、また不当な非難を受けることがある、恥ずかしめられたと思って心が傷つく。しかしこの方ね、全てイエス様に信頼する者は恥を見ることがない。十字架刑ってのは恥ずかしめに意味があった。イエス様は死者の中からよみがえってご自身を恥ずかしめた者を立ち、その彼らが恥を見るようになった。私たちは、ね、イエス様に従う歩みの中でさまざまな誤解を受けたり非難を受けることがあるかもしれませんが、それはキリストの宮戸を歩むという栄光の道でもあるということを覚えたいと思います。9章の30節でまずこう言われています。それでは何を私たちは言いましょう。義を追い求めていなかった異邦人が義を獲得した、それは信仰からの義です。あ、今ちょっと主役部分を読んでますけれども、この義とは何かっていうんで、この引用聖句っていうのをまた下に書いてあります、ね、ローマ3章5節ではこう書いてある。ではもし私たちの不義が神の義を明らかにするなら何を私たちは言おうか、何をどう言おうかっていう言葉ですが、この文脈の中で続けて3章22節にはこう書いてある。実はロマ書3章22節から24節っていうのは多くの人がこれこそロマ書の中心だって言われる場面です。すなわち神の義がイエス・キリストの真実によって全ての信じる人に与えられた。そこには分離はない。それは全ての人が罪を犯して神の栄光を受けるに値しなくなっているからだ。それで神の恵みによって値なしに義と認められることになった。それはキリストイエスによる贖いを通してのことだ。ここでですね、異邦人が義を獲得したって書いてある。それは異邦人はもともと神を知らなくて、ね、罪の中にあった。そして、昔からの悪い生活習慣が分からない、は治らない、その不義を抱えたままの異邦人がイエス・キリストの真実を受け入れることによって与えなしに義と認められる。これがよく私たちがイエス様を信じるだけで救われるって話ですね。一方イスラエルに適用されるのは何かというと、しかしイスラエルは、ね、義の律法を追い求めていたがその律法に到達しなかった。どうしてかっていうと、ね、律法の行いによっては誰も、ね、神の前で義と認められないんだ。義の律法っていうのは面白い言葉ですけども、7章で神の律法とか罪の律法なんて表現もあった。言ってることはですね、義の律法、いわゆる正しい教えによって命を獲得できるって思ってたんだけど、それが逆にですね、 神の前から罪に定められるっていう結果になっちゃった。不思議ね。異邦人は突然恵みとして救いが与えられた。一方ユダヤ人は昔から、ね、義の律法を真剣に追い求めながら肉の力の限界のために本来律法にあった命に到達できなかったという皮肉なんです。そのことが続く9章32節33節の詩訳をご覧ください。なぜなのでしょう。それは信仰からではなく行いによるかのように求めたからだ。彼らはつまずいた。つまずきの石に対して、それは見よ、シオンに私は置いている。それはつまずきの石、妨げの岩である。そしてこの方に信頼する者は恥を見ることがないと書いてある通り。パッと見るとなかなかわからない。ユダヤ人たちはですね、人間的な行いによって神の前に義と認められようとして頑張った。どうしてそうなったかというと、ね、今エレミヤ書でやってますが、イスラエルの民は神に背いて国を失った、ね、紀元前586年エルサレムがバビロン帝国、現在のイラクによって跡形もなく滅ぼされた。多くのユダヤ人が、ね、遠い地に奴隷として引っ張っていかれた。その原因についてエゼキエル書、特にエゼキエル書20章12節では、神の裁きの理由が4回にわたって、彼らは安息日を汚したからだ、安息日を守らなかった。それが国を滅ぼす理由になったんだ。その反省から彼らはバビロン捕囚後ですね、安息日を守るっていうことをなんか熱くなったんです。熱くなりすぎちゃったんです。安息日を守るってのはちょっと漠然とした、ね、その安息日に仕事をしないとかいうことなんだけど、じゃあ何が仕事に当たるかっていうことをやたら考え出したんです。新約聖書にもですね、安息日の道のりっていうのがある。簡単に言うと、長く歩きすぎると労働になるんです。自宅とですね、礼拝の場っていうのは当時の感覚で1キロぐらいだった。それはちょうど、ヨシュア記にあるんですが、契約の箱と民の間に200キュビットっていうのね、2000キュビットの距離を置くってことがあった。それを持ってきてですね、1日歩いて良い距離はですね、2000キュビット、約1050メートル、1キロだ。1キロ以上歩くと安息日立法違反、神の命令に背いたっていう話なんです。それから何が労働になるかっていうことでね、これも一般的に認められていることですが、安息日に料理を作ってはいけない、ね、ユダヤ人で安息日に料理を作る人はいないんです。でも温めることは許される。作ってある料理を温めることは許される。それからね、安息日に本を読むのはいい。でも本の内容をメモ書きすると労働になるって言うんです。なかなか大変ですね。まあそういうことをいろいろとね考えながら、安息日を守ることによって義と認められるよということを彼らは考えた。それに対してこの聖書の福音は何かというと、私たちがキリストイエスによる贖いを通して 不義を抱えたままで与えなしに義と認められる。でもその教えはユダヤ人にとってつまずきの石、妨げの岩になったんだ。このつまずきの石、妨げの岩という言葉は、ね、ちょっと右に引用してますが、イザヤ書の8章の13節、14節の出てくる言葉。これはいわゆるインマヌエル預言、神は私たちと共におられるという預言が出てくる箇所ですけれども、ね、これ右に書き抜いておりますね。とにかく万軍の主、主を聖なるものとせよ、ね、しかしイスラエルの二つの家にとっては妨げの岩、つまずきの岩、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。このね、イザヤ書8章が記された文脈は何かっていうと、当時のイスラエルの民はね、国を守るっていうことはアッシリアとの関係をどうするかにかかってると思って、アッシリアと連合することによって国を守ろうとかね、エジプトの関係をどうするかっていうことを一生懸命やってた。それに対して聖書をやってるのはですね、神は共におられるんだ、インマヌエル、その神に信頼したらいいんだよ、神の約束に頼ることが大切なんだ。いや、そんな声を具体的にどうしたらいいのかって考えて、神の教えに頼るってことがですね、なんか知らないけど当時の人にとっては妨げの岩、石、つまずきの岩になった。神より目に見える権力者の方が頼りになると思えたってことですね。それとともにですね、ここで引用されたのはですね、この方に信頼する者の恥を見ることがないっていう言葉はどこから引用されてるかっていうと、今引用先ですが、次にね、ここに書き抜いてあります。イザヤ書28章16節。イザヤ書28章16節は、見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふたむくことがない。これはエルサレム神殿の石杖に置かれたですね、石を指す。だから、もともとの意味としては、神の約束、ですね、ダビデ契約を守り続けるという神の約束に信頼する者は慌てふたむくことがないということなんですが、ところがこの言葉を、ね、パウロは引用したときに、左をご覧ください。9章の32節33節、後半の部分ですね。見よ、シオンに私は置いている、それはつまずきの石、妨げの岩。この部分はイザヤ書8章からの引用ですね。そしてこの方に信頼する者の恥を見ることがないっていうのは、これはイザヤ書28章の言葉からなんです。イザヤ書28章から言うと、神の約束に信頼する、要石に、ね、信頼するってことなんだけど、パウロはこの方に信頼する者の恥を見ることがないっていうふうに言い換えてる。この方っていうのはキリストに信頼する者は恥を見ることがないっていうふうに言い換えていくんです。ですから大切なのはね、当時の感覚としてね、十字架にかけられた方を神として仰ぐなんては、ね、当時のユダヤ人にとってはつまずきの石、妨げの岩でしかなかったんだけど、この十字架にかけられたイエス様に信頼する者は恥を見ることがない。恥を見ることがないという訳についてはですね、新改訳2017年版では、この方に信頼する者は失望させることがないと訳されていますが、その脚注を見るとですね、恥を見ることがない、恥を見ないっていうのが実は原文なんですね。聖書教会行動訳でもですね、 恥を受けることがないと訳されています。私たちは小さい時からですね、人の顔色を見ながらね、人から批判を受けないようにって一生懸命生きる。で、それは恥ずかしめられることを恐れているって言ったんだ。それに対してね、イエス様の十字架って恥ずかしめのシンボルなんです。で、イエス様に信頼するってことは、恥ずかしめられ、誰よりも恥ずかしめられた方、その方が死の中でよみがえって復活した。だから、キリストに信頼するってことは、この世的に見たら恥ずかしいことなんだけども、それがね、勝利になるってことになる。だから、私たちはキリストに信頼することによって恥を見ないんだ。私たちはね、いつも小さい頃から何か問題に直面するたびに、ハウツー式にどう問題を解決するのかっていうことを訓練されています。そうでしょ？で、それをうまくできる人がね、仕事ができると言われる。ね、成績も良くなるんです。ところが、ここに書いてあるのはね、救い主に信頼する者は恥を見ることがないと。なんかどうもこの世の常識とちょっと違うよね。それが福音だって言うんですね。十字架にかけられたイエス様に信頼する者は恥を見ることがない。そういう中で十章になって、パウロは、兄弟たち、私自身の心が願うこと、また神への祈りは、それらは彼らに関することだから、イスラエルの民、ユダヤ人の救いを私は求めている。で、私は証しする。ユダヤ人は神への熱心さ、情熱を持っている。しかしそれは知識に基づくものではない。彼らは神の義を知らず、自分の義を立てることを追い求めて、神の義に服さなかったって。神の義っていうのは、彼らは神の義を知らなかった。神の義って何ですか？ちょっと右の方にですね、引用しましたが、ローマ書1章17節では、福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進まらせるって書いてあるでしょ。神の義が私たちのうちに信仰を生み出すんですよ。神の義が信仰を生み出すのに反対に、自分の信仰の力によって神の義を獲得しようとしたって、それは成り立たない無駄な努力なんだよってことです。神の義を知るってことは、神様の真実を味わうってことなんです。ところが、彼らは神の義を獲得しようとして、さっき言った安息日にね、1キロ以上歩かないことは神の義を得ることだとかね、安息日に掃除や洗濯も勉強もしなかった、これは神の義を獲得する道になるって。ちょっと違うだろう。安息日っていうのは律法の中の最もユニークなものですけれども、日本ではつい第二次大戦の直前まで、皆さんでっち奉公に行ったらさ、年に休みは2日しかなかった。盆と正月、それ以外は働き詰め、それが当たり前だった。つい日本の80年前だよ。ところが今から2500年前、また3000年前のイスラエルにおいては、奴隷も1週間に一度は必ず休ませろ。すごいよ。3000年前から働き改革どころか、もう休みを取ることが立法を守ることだなんて、わけが分かんないね。 とかそれがね、イエス様の時代になったら、なんか安息日警察みたいなのが出てきてね、誰か1キロ以上歩いてるのはいないか、洗濯やってる人がいないか、そういうやつがいたらですね、神の怒りを買うんだとか言ってですね、昔ちょっと前の日本のコロナ警察みたいなことをね、イエス様の時代のパリサイ人律法学者やってたんだよ。それに対してイエス様は何とおっしゃったか、ここにも言いましたが、マルコ2章27節を見ると、安息日は人のために設けられたんだ、人が安息日のために作られたんではない。安息日は人間のためにあるのに、なんて安息日で規定の中に人間を当てはめようとするのか。だから神の義っていうのは、神の正しさは私たちに幸せを与えるものなんです。有名なところでですね、次にもちょっと引用しましたが、マタイ6章33節でね、イエス様は神の国と神の義を求めなさいと、新科学ではね。でもその後の言葉から言うと、この言葉は探しなさいって訳した方がいいんですよ。神の国ってのは神のご支配、神の義、神の真実を探す。どうやって探したらいいの？これね、意外なのよ。その前を見るとですね、神の義を探しなさいってんで、空の鳥を見なさい、バードウォッチングしなさい。でね、なんで空の鳥がね、働きもしてないのに、必要が満たされてるのか、それは神様が養っててくださるんだよって言った。で次にね、神の真実を確かめたいと思ったら、ね、散歩してですね、自然に咲いている花を見なさい。自然に咲いている花はどうしてあんなに美しいんだろう。それは神様がね、装ってくださる。神が装ってくださるんだ。一方あなたは自分の命をどうにかして伸ばそうとしてるかもしれないけど、自分の命を自分の努力でコントロールできるか。意外にあるのはね、意外に健康オタクと言われる方に限ってですね、林にする場合があるんだ。どうしてかというとね、自分の健康ばかり目が向かうから、これはおかしいんですよ。ね、主の憐れみ、ね、主から何を問いかけられているかという神様との関係を意識して、結果として健康がついてくるというのが、いろんなことがあるにしても、それが聖書の流れなんです。だから神の国、神のご支配、神の義、神の真実っていうのは、ね、皆さんバードウォッチングと散歩によって体験できるんだよって。そうするとさ、この的に考えると、そんな甘ちょろいことを言うんじゃないよって、ね、甘ちょろいことを言うなっていうのがつまずき、そういう人がイエス様を信じられないんですよ。そういう逆説なんです。で、その私たちが気をつけなきゃいけないのはここに書いてあるんですね。自分の義を立てようとして、ね、自分の義を立てようとしてですね、神の義を見失ってしまう。神の義に伏さなかった。自分の義を立てようとするのはパリサイ人たちのね、もう本当に自分の義を立てようと一生懸命彼らは考えた。結果的にどうなったかっていうとね、自分は正しいと確信して、私はやるべきことやってる、国がダメになるのはあいつら主税人や遊女だという形で相手を見下している。それが神様の本来のね、目的と離れている。10章4節、律法の目的はキリストだ。それは信じる者すべてを義に至らしめるって、ね、律法の目的、旧約聖書の目的はキリストにあるんだよっていう、すごいこと。最近出た本にね、うちの教会の関係者でもありますが、 小山田忠先生っていう方がね、あの旧約におけるキリストっていうね本を書いてくださった。旧約すべてがキリストを目指しているっていうことを書いてる、ね、できたら来週持ってきてもらいたいと思ってるんですが、とにかくね、立法の目的はキリストにあるんだ。イエス様は立法や預言者を成就するために来たんだ。で、キリストを愛することによって私たちは立法の本来の、ね、目的、願いを立てることができる。それに対してここで非難されているのは、自分の義を立てることを要求める。これはね、よく自己義認って言われる。これは残念ながらしばしば福音派の教会が落ちる罠なんです。神の正義は何か、私こそが神の正義を知っていると言ってね。例えば最近話題になったのは、福音派の教会の中でも LGBT に対する、ね、対応をどう考えるかって。ちょっとね、これ感情的になっちゃうんだよね。片方をですね、これは聖書に反すると言って、片方は人権無視だとか言ってですね、熱くなっちゃう。それは知らないうちに自分の基準で判断を読み、自分の聖書解釈を絶対化して相手を完全に否定するっていうこと。そういうことっていうのはどうなんだろう。実は聖書の中にね、そういうふうに判断できないことが結構あるんです。一番有名なところではね、旧約聖書では宦官っていうのは、いわゆる男性器をですね、切り取った人は人間じゃないと扱われる。それは新明記ではですね、そういうものは主の集会に加わってはならないと書いてある。ところがイザヤ書56章4節になるとですね、私の契約を固く保つ宦官たちには、宦官たちって子供は持てないんだけど、息子娘に勝る記念の名を与え、耐えることのない永遠の名を与えると言って、イザヤ書を見るとですね、滅びるのがなんかユダヤ人で、救われるのが宦官だみたいに見えるところがあるんですよ。宦官が救われるんだったら LGBT は救われないのかって、まあ、いろんな、だから解釈があり得るんですよ。だから本当に慎重に考えなきゃいけないということを私は申し上げたいんです。そういう中でですね、10章の5節から7節で、それはモーセが律法による義について、それらを行った人間はそれらによって生きることになると記していると言って、これはここにも引用しましたが、レビ記のですね、18章5節からの引用なんですね。レビ記18章5節は、あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。人がそれを行うなら、それによって生きると言って、レビ記によると、ね、律法を守ることによって生きるんだ。で、それをパウロはね、それらを行った人間はそれによって生きることになるって言って、これは行いによる義を指している。しかし信仰による義については別なんだよって言って、信仰による義は、ね、あなたは心の中に置いて言ってならない、誰が天に昇るか、それはキリストを引き下ろすこと、誰が深みに降りるのかなると、それはキリストを死者の中から引き上げることと、こうなんかようわかんないんだけど、ようわかんないのは、これの引用先はもともと何かというと、新明記30章11節から14節、これもここに書きないと。これもよくよく見るとですね、どうしてこの引用がこういう形にですね、こう読み替えられるのかっていうのは、本当に、考えれば考えるほどちょっとわかんないところなんですよ。なかなか難しいね。で、言ってることはね、新明記の30章11節で言ってることはね、主の教えはあなたの身近にある。天に昇ろうとしなくてもいい。で、それを新約的に言うと、主の教えを携えて 生き方で表してくださった方がキリストだ。だからキリストは天から地に降りてきてくださった。それからね、主の教えはずっと遠いところにあるって見えるかもしれない、ね、それをパウロはですね、キリストの教えが予備にあるなんて見えちゃう人もいるかもしれない。しかしキリストは予備の中からよみがえって私たちに、ね、ご自身の救いを示してくださった。だからキリストの復活は、ね、主の教えが身近にあるということの印なんだ。そして結論で、しかしですね、ここでもう一度10章の7節を、しかしモーセは何と言っているかと言って、31章の14節からの引用なんです。これもちょっと違う。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にある、あなたの心にある。これが私たちが述べ伝える信仰の言葉。これはね、もともと申命記の30章14節で言っているのは、原文では御言葉はあなたが行うことができるために、行うように身近にある、口にあり、心にある。でも彼らは御言葉を実行しようと思って、それがハウツー式に流れて、ね、神の教えの根本を忘れてしまったでしょうっていうのが中心だった。それに対してパウロは言ってるのは、いろいろ分かんないと思えるかもしれないけどね、旧約聖書の教えは全部キリストにおいてまとめられてるんだ。だからキリストの生き方を思い巡らし、ね、キリストの生き方に習おうと思うときに立法を完全に成就することになるんだよ。だからそれはね、あなたにとって縁遠い話じゃなくて、イエス様の生き様を、ね、黙想し、イエス様の生き様に習いたいと思ったらそれで十分なんだ。そしてキリストの生き方に習うということによって、結果的にあなたは立法を全うすることになるんだよということを言ってるんです。これこそが私たちの信仰の言葉である。だから、ね、何節 何章何節を暗唱したらというよりは、とにかくキリストの生き方を思い巡らすところからあなたの生き方の変化が出てくるんだよって。でその結果がですね、10章9節からのところですね。10章9節から、10章9節から11節。これはね、皆さんね、人々にですね、私たちの信仰は何ですかって言った時にどう答えるかっていうことで、その信仰告白によって何が起こるんですかって、救われるということだ。それをね、単純明快に言ったのが10章の9節から11節なんですよ。すごいね。すなわち、ね、だから信仰の言葉とは何か。信仰の言葉とは、あなたの口においてイエスを主と告白し、あなたの心において神はこの方を死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われることになる。イエス様を主と告白するっていうことは、今の時代ちょっと簡単に思えるかもしれないけども、今から2000年前のローマ帝国ではイエス様を主と告白するってことはね、命の危険があったんです。どうしてかっていうとね、主っていう言葉はギリシャ語でキュリオスなんですね。ローマ帝国の中でキュリオスと呼ばれる方はローマ皇帝だけだったんです。良き市民はローマ皇帝のみをキュリオス、主と。ところが、ね、クリスチャンたちは十字架にかけられたローマの法律といった犯罪人をキュリオスと呼び出した。とんでもない、ね。ローマ帝国の中で皇帝礼拝が強要されるなんていうことが後で出てくる。その時にイエスをキュリオスと呼ぶということは犯罪人とされたんです。で、それからね、ユダヤ教の枠の中では、ね、神様、いわゆる創造主のみをキュリオスって言うんです。彼らは神の名を発音しなくなった。ね、ヤハフェと発音だったかもしれない。それをキュリオスと読み替えるんです。だから、イエス様をキュリオスって呼ぶことは、当時のユダヤ人にとってね、神への冒涜になった。だから イエスを主と告白するってことは実は命がけのことだった。しかしね、イエスをキュリオスと、ね、告白し、神はこの方を死者のからよみがえらせたと信じるならあなたは救われる。十字架にかけられた方は復活したんですよ。もう、ね、ここに書いてあるようにクリスチャンっていうのはキリストの復活を信じる人なんです。たまにね、いや復活文字通り信じられないんだけど、これはねごめんなさい、ダメなんですよ。キリストの復活を文字通り信じるってことが救われるってことなんです。将来的な救いの保証なんです。復活を信じるってことは私たちの命が死で終わらないってこと、私たちの労苦が無駄にならない、神は私たちの労苦に豊かに報いてくださるってことの印なんです。その上で十節で何と言われてるかっていうとね、心で信じることは義とされること、口で告白することは救われることって言って、心の信仰は言葉に表されるんだってことを言ってるんです。これもなかなか難しいのよ。意外に現代でも言いますよね、私は心の中でイエス様を主と告白し信じてんだけどもね、公には言えないんです。公に言っちゃうとかえってイエス様に失礼になっちゃうから、ね、こんなものがクリスチャンだなってとてもじゃないけど言えませんよって謙遜ぶるんだけどさ、困っちゃうよね。それに対してイエス様なんとおっしゃったの、人々の前で私を認めないならね、天の御国でもあなたなんか知らないって言うよって言った。だから人々の前でイエス様を主と認めるってことと、ね、来たるべき世でイエスの弟子と認められるかどうかってことはセットなんだって話なんです。だから簡単に言うと、自分の身の安全を守るために信仰告白を信仰を公にできない人に救いが保証されているかどうかっていうのはかなり疑わしいと思われる。でもこれはね、それでよく言われることなんです。でも人によってね、なかなか聖書の教理ってのは難しいんだから、人の前で、信仰告白できない人だっているじゃないのってね。福音十の場合は、ね、人々の前で信仰告白するっていうことをね、まるで義務のようにですね、こう言うんだよね。で、それに対して、例えば日本キリスト教団だとかですね、リベラル系の教会はですね、そんなことを言うのはね、社会的弱者だとかですね、知的障害に対する差別だって言うんですよ。そんなこと言ったってさ、問われてることはね、信仰告白できる人は告白しなさいって話です、ね、告白する能力ない人は神様は別枠で救いを考えてくださる、当然の話だよ。でもね、うちの教会に来てる方もたまにいるんだよね。結構ね、洗礼だとか入会の時に皆さんしっかりとした証をするんで、それを聞くとですね、大抵ね、私なんかそんな証絶対できませんって言う方がほとんどなんです。でもね、少なくとも私が今までね35年間ですね、いろんな人と出会っている中でですね、自分の意思で教会に来てる人ね、よくよく話すと、その中でね、本当にこうイエス様との出会いがすでにある、その結果として出てこう教会に来てんですよ。それをね、言語化できないだけなんです。自分で言うのもなんですが、少なくとも僕は話聞くと全部それがね、言語化できちゃうんですよ。自分が気づかないこと、ああそうなんだって言われて、でね、証作った後で誰よりも感動するのは本人なんだよ。だからね、信仰告白したい、それを言語化したいって望みさえしたら、普通の人は言語化できるんです。言語化できる人まで言語化する必要はないっていうのは、 これ私たちね、信仰の成長を、ね、自分で抑えることになる。でも、ね、本当に言語化できない人もいます。それは神様がご自身の尺度で、ね、導いてくださることですから、それに関して私たちはそれ以上言う必要はない、まあ、とにかく11節その結論、ね、全てこの方に信頼する者は恥を見ることがない、ね、この方に信頼する者は恥を見ることがないっていうのは、ね、さっき9章33節にもあったんです。で、9章33節とこの11節の違いは何だと思う？この方に信頼するものは全て、全てっていう言葉が入ってくるんですよ。で、その全てを受けて10章12節13節でね、ユダヤ人とギリシャ人の間に、ね、区別はない、同じ主が、ね、全ての人にとっての主である。そして全て主の名を呼ぶ者は救われる。全て主の皆を呼び求める者は救われるっていう言葉は、ヨエル書2章32節からの引用なんです。ヨエル書の引用は、これもちょっとね、右側に引用してます。もともとの文脈は、主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わるって、こう、だからね、もう天体がなくなるみたいなね、もう世の終わりっていう中で、慌てて、ね、主の皆を呼び求める、こう、もう救われようがないと思って、そこで慌てて主の皆を呼び求める、そういうものは皆救われると、こう非常にね、都合のいい話なんだよね。で、エルサレムには逃れ者、生き残った者たちがいる。で、彼らのうちに主ご自身がご自身の救いを表してくださるってことなんです。だから主ご自身が私たちの中に主の皆を呼び求める思いを与えてくださり、そして主ご自身の働きの中で私たちは主の皆を呼び求めて救われるんだ。すべて主の皆を呼び求める者は。これね、やっぱりこの世の道徳で考えるとさ、こういうステップを踏んでこういうことができるようになったときに、あなたは主に喜ばれると言うっていうのが普通のパターン、ね、ところが主の皆を呼び求める、しかもね、もう世の中終わりだ、私どうしようもない、ただおすがりしますっていうだけで救われるって、すごいことが書いてあるんです。じゃあ私たちが日頃やるべきことは何なのかって、それは、ね、自分自身の足りなさを認めて、神がこの私のためにキリストを使わせてくださった、神の義、神の正しさはイエス・キリストの真実によって、それをすべて受け入れる人の中に神の義が与えられたんだ、あなたは神の前に義と認められるんだ、必要なのはただイエス様におすがりすることだけなんだよ。じゃあイエス様におすがりしたら変わるのか、変わるんですよ、ね、さっき言ったように人間的な尺度で自分の変化を測り出すとさ、ついついね、安息日の距離は1050メートルだったなとか言ってですね、そういうことをやたら気になって、ね、本質が見えなくなっちゃう。それに対して自分は本当によくよく見るとどうしようもなく足りないもんだけど、神は私のためにキリストを使わせてくださったんだ、そして私たちはこの方に信頼してこの方にすがるだけでいいんだって思った時に、だんだんだんだん自分自身をね、どうにかして自分の義を立てようだとか思わない、自分の義を立てようと思わないと他の人と喧嘩する必要はないんですよ、ね、それから自分で何かしようと思わずに、とにかく神様助けてくださいと言って、ね、そこに聖霊様が働きなす、そうしたらそこにあなたにね、違った発想を与えてくださる。だから何よりも大切なのは主の前に静まって主の救いを思い巡らすことなんです。結果はね、あなたの行動にあらず、あなたは、ね、きっと、ああこんな私のためにイエス様はね、この地に下ってくださったんだっていうことが分かると、自分を優しく見ることができる、 自分を優しく見ることができると人も優しく見られます。だから人間関係が変わります。でね、キリストは復活した、それを考えるときにキリストの復活を思い巡らしながら、いろいろとね、いや無駄になると思えることもあるかもしれないけども、キリストは全てを益に変えてくださるんだって信頼すると、人の評価なんか関係なしにね、ああこれは自分に召されてることかなと思って、それに集中することができるんです。全てキリストを信じるってことが全ての良い働きの土台になるんです。でイエス様のことを寝ても覚めてもイエス様イエス様って言ってたら、知らないうちに旧約聖書に書いてあることを全部成就できるようになってたって話なんです。本当にこれこそ私たちのプロテスタント教会の原点なんですね。どうかその原点に立ち返って、本当に主の前に静まり救いを見ていきましょう。お祈りします。天のお父様、私たちは本当にこの世の中でいつも How to 考えます。このようにやるとこの結果が出る、小さい頃からその訓練ばかり受けています。でも大切なのは、神が私たちのためにしてくださったことを思い巡らすこと、神がキリストにおいて私たちの罪をあがない、私たちを新しい人としてくださった、それを思い巡らすことから全てが始まります。どうかいつでもどこでもキリストの恵みを思い巡らすことから全てを始めさせてください。キリストこそが私たちの土台です。そしてこの方に信頼する者は全て恥を見ることがない、それに信頼する歩みをさせてください。尊き主イエスキリストの御名によって。